今日はエゼキエル書の第28章を見てまいります。ツロに対する、裁きの、最後の部分です。この章では、3つの部分に分けられて、最後の24節以降はツロに隣接します。すいません、20節以降ですね、ツロの、近くにあります、港町、シドン、そして24節以降は、短くですけども、イスラエルについて、この裁かれる諸国に比較して、記されています。では、28章の、1節から10節を拝読してお祈りいたします。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、ツロの君子に言え、神である主はこう言われる。あなたの心は高ぶり、私は神だ、海の真ん中で神の座についていると言った。あなたは自分の心を神のようにみなしたが、あなたは人であって神ではない。あなたはダニエルよりも知恵があり、どんな秘密もあなたに隠されていない。あなたは自分の知恵と英知によって富を築き、金や銀を宝物蔵に蓄えた。商いに多くの知恵を使って富を増し、あなたの心は富のゆえに高ぶった。それゆえ神である主はこう言う。あなたは自分の心を神の心のようにみなした。つれいえ、私は諸国の中で最も横暴な他国人を連れてきてあなたを責めさせる。あなたの知恵の麗しさに向かって彼らは剣を抜き、あなたのまばゆい輝きを汚し、あなたを滅びの穴に投げ入れる。あなたは海のただ中で刺し殺された者の死を遂げる。それでもあなたは自分を殺す者の前で私は神だと言うのか。あなたを刺し殺す者たちの手の中にあって、あなたは人であり神ではない。あなたは他国人の手によって無活霊の者として死ぬ。私がこれを語ったからだ。神である主の言葉。天の父様、誇り、高ぶり、栄華の極みにありました。都度、主は裁くと告げておられます。この神様の宣告の中で、私たち神の民はどのように、主を恐れて、主にあって立っていけるでしょうか。困難の時代にありまして、主から目を離さないように、主の言葉に目を留めるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。冒頭に紹介いたしましたように、この28章は、大別すると、分かったらいろいろありますけど、段落で言いますと10節まで、そして19節まで、そして23節まで、そして、残り24節からと、分けられています。最初の2つの段落は、ツロに対して宣告され、20節以降は、シドンについて告げられ、そして24節以降はイスラエルに対して、告げられています。なぜ神様がこのツロの町を裁くのか、そのことが明確に告げられています。それは高ぶって自分を神のようにみなしたとあります。聖書の中でそのような教えは続けてあります。 確かに地位や富、そして、知恵を得ると人間は不思議ですけども多くのものを支配できるようになります。その点では神の形に作られ万物を支配する力を人は与えられています。人々が協力し富と力をさまざまな工夫によって増し加えて、肉体においては、器用なところたくさんあるんですけども多くの動物に比べると、人は、弱く脆いものです。しかしその、知恵と、そして、文化を何と言いますか、文化や文明を、操る力において、神に匹敵するというか神に似ている力を与えられています。しかし主は明確に宣告しています。二節の最後の行、あなたは人であって神ではないと。人は神に似て素晴らしい力を与えられていますが神ではない。神の形、神に一番似た被造物として作られていますけども、そして力を持っています、知恵を持っていますけれども人であって神でない。創造の時に神の形として神の栄光を表すものとして作られたものです。そして神の言葉を守り神に信頼し神様を愛し神様に従ってこそ人の栄光となります。しかし堕落によって罪が入ってきました。自分を神のようにして神の言葉に逆らい神のようになろうとする、この誘惑の源はサタンでしたけども、サタンが蛇を持って誘惑した、その誘惑に人類は信仰を持って従順を持って打ち勝つべきところを屈してしまったために罪が世界に広がりました。創世記の歴史を見ますと、その後罪が全人類に広がったことが記されております。そしてたびたび人の上に立つ者が自分を神とみなして誇り、そして神様がそれを砕かれるということが繰り返されています。詩編の86編でしたっけ、すいません86編じゃありません、どこでしたっけ、すいません82編でした、ごめんなさい、82編82編の6節、支配者たち、高ぶった者たちに、告げられています。6節から7節を読みいたします。私は言った、お前たちは神々だ、皆意図高き者の子らだ。 にもかかわらず、お前たちは人のように死に、君主たちの一人のように倒れるのだと。神様が、お前たちは神々のようだと。神々だと。神様が、高ぶる人を、神のようだと、告げていますけども、しかし、人として死ぬと。似ていても神ではないと明確にその違いを宣告しました。そのように都道はどのものよりも優れていました。神様は28章戻っていただけますか。ダニエルよりも知恵がありと。すでにダニエルはバビロンで、知者の、賢者の、頭として、有名でした。神様が彼に知恵を与えたんですけども、あなたはダニエルよりも知恵がありと。そして富を築き、富を増し、高ぶっていきました。そして、この高ぶりの、害毒を、撒き散らしたゆえに、神様は、バビロン王に、都道を攻撃させて滅ぼすと、告げました。九節をご覧ください。それでもあなたは自分を殺す者の前で私は神だと言うのか。あなたは刺し殺す者たちの手の中にあって、あなたは人であり神ではない。神様からそう告げられました。そして滅びていきます。11節以降のもう一つの哀歌は、確かに都道の美しさ、そして素晴らしい地位を比喩的に告げています。もうただその比喩は都道の背後で暗躍していましたこの世の君サタンに向けて語られているように思われます。この世の支配者の背後にはイエス様が誘惑されたように、私に従うならば全てを与えようと、この世の栄華を、そういう誘惑に屈して、そして魂と引き換えに富と栄誉と美と力を得て自分を売り渡した者がおり、そしてその背後にサタンは暗躍していました。その場所は13節に、あなたは神のそのエデンにてあらゆる宝石に取り囲まれていたと。確かにエデンの園には多くの宝石がありました。14節、あなたは油注がれた守護者ケルビムとしてあなたを任命したと。主が任命されました。つまりもともとは天使だったのです。そして神の山で仕えていました。15節、あなたの行いはあなたが創造された日からあなたに不正が見出されるまでは完全だった。神様はこのサタンをも、サタンとなってしまいましたけれども、この堕落する前の天使は 完全に創造されていました。しかし、高ぶり、暴虐を負い、そして罪を犯しました。神様に反逆したのです。そして神様は彼を追い出します。やがてサタンは神様前に滅ぼされていきます。そのためにイエス様は十字架で私たちの罪のために死なれ、よみがえられました。その時にサタンに心酔し、従っていた人たちは呆然とします。その情景は黙示録にも描かれています。私たちはこの世の力によって支配する、富を築く者の背後にサタンの働きがあることを覚えていましょう。神様は富に奢らないように私たちへの見せしめとして滅ぼされますし、また神様の憐れみによってそのように富や欲望に囚われた人たちを命からがら救い出すために神様はあえて打たれることがあります。苦しみにあったことは幸せでしたと、そう言えるためです。神様は決して悪者の死を喜ばれません。打ち砕くしか立ち返らせる道がないと覚えて、神様は裁きを行われるんです。さて、20節以降、シドンについてと、あります。聖書、大きい聖書を持っておられる方は地図の5番というところ、巻末の地図の5番を見ていただけますか。その、ツロというのが地中海沿岸の、そうですね、3分の、ごめんなさい、真ん中辺ですね、ごめんなさい、地中海に面してツロがありまして、その少し北にシドンという町が出てきています。ここも有名な港町でした。ツロの滅亡を眺めているシドンに対して主は宣告されます。22節、神である主はこう言われる。シドンよ、私はお前を敵とし、お前のうちで私の栄光を表す。私がシドンに裁きを下し、私が聖であることをそこに示すとき、彼らは私が主であることを知る。私はそこに疫病を、その通りには、流血を送り込む。四方から攻める剣のために差し殺された者がそのただ中に倒れる。その時彼らは私が主であることを知る。二度、彼らは私が主であることを知るとあります。海上、つまり海に隔てられていました。ツオは難攻不落の途切れでしたけれども、海岸にある、シドンは、たやすく滅ぼされる状況にありました。 都が滅びたことで、彼らが高ぶったゆえに、主はシドンをも敵といたします。そしてご自身が聖である、ご自身こそ唯一の神であることを示すときに、主は彼らをご自身を知るように導かれます。都度シドンと、シドンはまたペリシテ、昔はペリシテの町でしたけども、ずっと、海洋民族として交易を行い、そして栄えてきた、そしてイスラエルに敵対してきた町の一つです。敵対し続けた町を主ご自身が裁きます。このようにして、この世の誇りを主はあらゆる方法を通して裁かれます。先ほど角についてダニエルよりも知恵があったというふうに教えられて語っていましたし、実際ある意味そうかもしれません。しかし本当にダニエルより知恵があったのか、ダニエルの知恵は知識が優れていたり能力が優れていたところにあったのではありません。彼が主を恐れていたことにありました。彼の知恵は主から来ていました。ですからこの世の支配者ネブカデネザル王にも、負けることなく、立ち続けたんですね。箴言の、16章の18節、傲慢は破滅に先立ち、高ぶった霊は挫折に先立つとあります。そして、遡って2節、人には自分の行いが皆純粋に見える、しかし主は人の霊の値打ちを測られる。6節、恵みと誠によって都が許され、主を恐れることによって人は悪を離れる。箴言の冒頭にもありますように、主を恐れることこそ知恵の始め、一番にすべきもの、土台であり出発点なのです。主を恐れない知恵はこの世の知恵です。そしてその源はこの世の君から出ています。しかし主を恐れる者は主によって守られ、そして神と人に喜ばれるものを築いていきます。誘惑から守られ、そしていつまでも実を結びます。そして永遠の命をいただきます。さてエゼキエル書に戻っていただけますか。23節の最後に、私が主であることが、ことを知るとありますけども、次の段落の24節にも、イスラエルの家にも、その時彼らは私が神主であることを知ると。 そして26節の最後に、彼らは私が彼らの神主であることを知ると。似ている文章ですけども決定的な違いがあります。私が主であることを知るというのと、私が彼らの神主であることを知る、そこには大きな違いがあります。神様がご支配をされる、神様が自分の遥か及ばない聖なる方であることを思い知る、そこで止まってはならないのです。イスラエルも同じようにというか、ある意味さらに厳しい裁きを受けます。しかし主は神の民については滅ぼしておしまいではなかったのです。諸国に散らしますけども再び戻されます。そのことを諸国の民も認めます。そして26節にあります、安らかに住み家を建てブドウ畑を作る、彼らは安らかに住むと。イスラエルは神様の懲らしめを受けますけども、しかし戻され、そして平和に住むように回復されます。その違いはどこにあったのか。それは主が彼らの神であるという約束に預かったこととそうでなかったことの違いなのです。主は真実なお方です。ご自身のものとすると約束されたらそれを決して保護にすることはありません。私たちは、イエス様を信じた時に神のものとされ、その契約は決して保護にされることはありません。そのことを覚えて主に忠実に従って行きましょう。神様が厳しい取り扱いをされることはご自身の清さを表すことでは変わりませんけども、主を知らない者に対しては裁くため、主を知っている者、信じている者については同じ裁きなんですけども、裁きで終わりでなく清めるためなのです。私は同じ苦難にこの時代あっていますけども、その目的を、その目的が違うことを覚えましょう。私たちが苦難にあるのは清められ、練られ、そして完成していくためです。ですから困難の時にも感謝し、希望と平安を持って歩んでいきましょう。そこに神を恐れるものと恐れないものの違いが表されてきますから。第一ペテロの4章7節をお読みして終わります。万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え、身を慎みなさい。裁きは神の国から、神の民から始まります。 クリスチャンは厳しい扱いを受けますけども、それは私たちを完成するためであることを覚えましょう。お祈りいたします。天の父様、諸国の裁きの中で、私たちも悩み、翻弄されます。そして、私自身も自分の信仰のあり方を問われます。どうか、このことを主が与えられた目的を覚えて、平安を持って日々歩むことができるように、主が決して耐えられない試練を与えることはなさらず、すべてを益としてくださることを信じて、今日を歩むことができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。